正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月10日午後1時を回りました。1月10日といえば皆さんご存知、エベスさんですね。
ですね。
早い、もう10日経ちましたよ、はい、2020年。
早いですね、うん、いきなりですが、エベスさん、西宮神社とかに行かれますか？
数年前までは割とね、ちゃんと行っていたんですが、ここはちょっとね、うん、行けてないんです。
あ、そうなんですか。
まあ、コロナっていうのもありますしね。
そうですね。
いずれにしてももうね、はい、今年1月10日ということで、皆さんどんなね、2020年スタートされてるでしょうかね。
ねー。
で、今日もですね、この番組では昨年に引き続き、はい、環境に関するいろんな話題、情報をお届けしますが、皆さんご存知でしょうか。燃料電池。
燃料電池。
というものが今世の中に存在しております、うんうん、
はい、
なんとなく聞いたことがあるという方も多いかと思いますが今日はそのあたりについてね、お話をしてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のこの番組のテーマはですね、新しい動力として今話題の燃料電池について考えてみたいと思います。
燃料電池、はい、
でまず大前提のね、今の地球の環境のお話からしますが、まあ、気候変動っていうのは、まあ、台風とかハリケーンを強大化させたり、まあ、ゲリラ豪雨を頻発させたりします。でまた、ね、昨年の12月でしたかね、アメリカ中部で巨大竜巻、うん、それから竜巻が何個も起きてしまった、
ね、
まあ、季節外れの、ね、大きな被害が出てしまった、
は
い、でこの一因も気候変動だと言われています、
はい、
でその気候変動を抑制させるにはその原因を取り除かなければいけない、
うん、
ね、その方法として、はい、まあ、大気中の温室効果ガス、まあ、二酸化炭素などですね、
うん、
でこの排出を減らして大気中の二酸化炭素の濃度を下げる必要があります、まあ、温暖化防止の取り組みの一つになります。
そうですね。
で、まあ、これも少しおさらいになりますけどもね、
はい、
国連が主導して各国が温室効果ガス排出削減の目標値というのを決めて今実行しようと、各国頑張っているところです。で具体的な数字を言いますと、この数字はね、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、2100年までに地球の平均気温の上昇をですよ、産業革命以前に比較して 1.5 度に抑えましょう。
1.5 度ですね。
これが、世界の取り組みの目標となっています。
目標ですよね。
1.5 度までに抑えましょう。
はい。
でまあ、この目標を達成するためにはまず、まあ、私たちの暮らしに必要なエネルギーをどのように作り出していこうかというところが、まあ、これから大きな課題となっています。
そうですよね、
うん、でまあ、そのやり方としては、例えば石油、石炭、天然ガスなどの、まあ、化石燃料と言われるもの、うん、こういうものに頼ることなく風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを利用する必要があるということなんですね、うん、
はい。
でそして、まあ、それ以外にもですね、今日お話しするその燃料電池を使ってエネルギーを取り出す方法というのも実はあります、う
ん、なるほど。
さて、燃料電池とはどういうふうに荻野さん説明しますかね。
できないです、私。なんか具体的なその元素記号とかね、名前は出てくるんですけど、わかんないです。どういう仕組みになってるのか。
なんかその次世代 の、はい、車でしたらエンジンの代わりになるものっていうね、
はい、
そういうふうに思ってらっしゃる方も非常に多くて、
結構ね、そういうふうな、うん、PR されたり、声は聞くんですけど、
はい、
アピールされるとこのお話は、だけど今一つよく分かってないです、私は。
ねえ、ちょっとこれをクリアにしましょう、は
い、
今回でね、
はい、お願いします。
でそもそもこの燃料電池というのはですね、ちょっと難しいですけども、水素と酸素を化学反応させて、その化学反応から直接電気を取り出す、発電する装置になります、
うん、水素と酸素ですね、
が、はい、まあ、元になるものですね、うん
うん、はい、
でちょっと勘違いしがちなのが、燃料電池っていうこの言葉なんですが、はい、電池って言ったらね、乾電池みたいに、 あの充電して電気を貯めておくものっていうふうに普通思いますよね、
思います。もうこれは散々やりましたから小学校中学校で、
うん、でも実はそうではなくて燃料電池というのは、うん、その中で化学反応させて電気を作り出す装置、なのでこれ電気自動車に使ったらまあエンジンの代わりになったりするわけですよね、
うん、
でこの次が非常に環境に優しいんです。でこのね燃料電池水素と酸素を使って、発電する際に排出されるものは水なんです。
すごく安全ですね、
はい、二酸化炭素も出さない、振動騒音もありません。でまたその発電と同時に熱も発生してしまうんですね、
うん、
でしてしまうという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、だけどその熱をうまく使うことで、
うん、
エネルギーの利用効率高められる、うん、そういうものになります。
すごくいいじゃないですか、
うん、まあ、エネルギーを作り出すのに温室効果ガスを排出しない、二酸化炭素などを排出しないので、まあ、環境にも優しい発電方法ではありますね。でね、これ大型のものですと発電施設として、また中規模のものは地域コミュニティやオフィスビルなどで使われたり、また小規模のものですと家庭などに、まあ備えられて電気と熱を供給したり、
うん、
さらに小さいものは自動車とか船舶などの駆動源として使うことができます。
いいですね。
でその燃料電池ってその最先端 の、はい、その技術のように見えますが、聞こえますが、実はですね、この燃料電池というのはもともとは宇宙専用のエネルギー源として、なんと1960年代から NASA で研究が進められました。アメリカ航空宇宙局ですね、
はいはいはい、
でアポロ宇宙船にもこれ搭載されていたんです、
そうだったんですね、
うん、でこれはですね、燃料電池が水素と酸素から水を生じるというこういうクリーンな反応を利用するために、
うん、
宇宙船内での汚染の問題が生じない、
うん、
それと水が出てきますので、それを飲料水として利用することができる。こうやって考えたらなかなかいい発明だなと思いますね。
いい発明ですね、
うん、
はい。
まあ、こうやって歴史は結構あるんですけども、しばらくはね、それほどこう急激に開発っていうのは今まで1960年代から進んでいなかったんですが、
そうなんですね、
まあ、やはり最近の気候変動問題などが世界的にクローズアップされる中で、まあ、今急速に開発が進んでいるといった状況になっております。
なるほど、
うん、ざっとお話ししましたが、ちょっと繰り返しますね、はい、まず水素と酸素を使って発電するものです、
はい、そうですよね、化学反応させて、う
ん、
はい、
で出てくるものとしては熱と水しか出しません、
うんうん、クリーンです、
はい、熱もこれ有効利用したらこれエネルギー源になりますね、
うん、水も飲めちゃうんですね。
水も飲めてしまうということなんです。後半はですね、この燃料電池のもう少し具体的な活用方法であるとか、
はい、
実はね、今そのいい面ばっかりお話ししましたが、いろんな問題点もあったりしてね、どうしてもね、あの、表裏があるのでね、その
あ
たりの話に進めていきたいと思います。
なるほど、
はい、ではここで一曲お届けします。
ポルノグラフィティでアポロ。
僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに、みんながチェック入れてる検定の君の腕時計はデジタル仕様、それって僕のより早く本当かい、ただ壊れてる空を覆う巨大な広告塔には美人が意味ありげな美少女、赤い口紅でさ、僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに、僕らはこの街がまだジャングルだった頃から
ポルノグラフィティでアポロをお届けしました。
今日はですね、新しい動力燃料電池について考えてみたいと思います。はい、で日本の場合はねこの燃料電池なんですが、自動車メーカーのトヨタが主導して、まあ、世界的に見て比較的ね日本というのは開発が進んでいるんです。ただし問題点も出始めている。ちょっとおさらいしますが、燃料電池というのは水素と酸素を化学反応させて直接電気を発電する装置ですから、まずですね水素と酸素、これがないと燃料電池は動きません。でまず酸素はこれ地球上に、ね、大気中にたくさんあります。僕たちも、ね、利用してますね、はい、呼吸するのにね。なので全く問題ないんですが、じゃあその水素はどこから持ってくるのかと。普通の大気中にある水素の量なんて本当にわずかだけなの で、
ね、
それでは全然足りなくて、実は水素っていうのは人工的に作らなければいけない。じゃあそれどうやって水素を作り出すかと。供給法としてはですね、天然ガスや石炭などの化石燃料から水素を得る方法なんです。
ん、
ちょっと待ってください。でそうなんですよ、これが事実なんですね。もう一回言いますよ、
はいはい、
水素というのは天然ガスや石炭などの化石燃料から水素を得るしかないんですよ。ないというかその、ま、メインのものはね、
うん、主だって。
でこうやって考えるとね、その燃料電池って、はい、まあ、環境に優しい動力というイメージはあります。はい、動かすときに水と、ね、熱しか出さないんでね、
うん、
だけれども必要な水素、燃料電池に必要な水素を生成するには実は化石燃料が必要となってしまう。燃料電池を動かすときは二酸化炭素を排出しない、
うん、
なので次世代の動力源としては期待できるものですよね、もちろんね、はい、だけれども水素を作るときに実は二酸化炭素を排出してしまうというのがこれ残ってしまうので、実はねクリーンエネルギーの部類には入っていないんですね。
いやそうですよね、そうなっちゃいますよね、うん、
あらあら、なんだって感じでしょ。
あらちょっとシュンってなりました。
で日本はその結構技術開発、うん、燃料電池進んでるって、
え、
じゃあその二酸化炭素どうなのって話ですが、
はい、
実は、ね、将来はこの水素を作るのに出してしまった二酸化炭素は回収して、はい、例えば地面の中に埋めてしまうなどの計画があります。うん、そういう計画なんですが、まだまだこれ問題点があります。
うん、
でまた一部ではですね、まだこの気候変動問題の効果が実証されていない、このやり方ね、地中に埋めるという、とも言われていまして、結構道のりは険しいと実は言われています。
課題はあるん
ですね。課題あります。でですね、もう一つこんな情報があります。で水素って原子記号では H ですね。でこの水素っていうのは実はね名前がついてまして、グレー水素とブルー水素とグリーン水素、
うん、はい、あ、私なんか気持ち的グリーンがいいなって思いますけど、
今のところこの3つに実はね名前がついてまして、どういうものかと言いますと、
はい、
水素を作り出すときに化石燃料を使って二酸化炭素を排出してしまう水素のことをこれグレー水素というふうに言います。
なるほど。
そしてそのグレー水素の製造過程で出る二酸化炭素を先ほどお話したように回収して利用して、または貯留貯めておく技術、
はい、
これを合わせることで、まあ、実質二酸化炭素排出ゼロにした水素、これをブルー水素、
ブルー水素、
ちょっとイメージ良くなりますよね。
はい、イメージ良くなります。
グレーからブルーになります。
はい、
で
分かりやすい、
風力、太陽光などの再生可能エネルギーを利用する方法で生成された水素をグリーン水素と呼びます。
はい、うん、いいですね、
うん。将来使われる水素をグレーからブルー、それからグリーンに置き換わることが必要で、
うん、
まあ、将来はこのグリーン水素の普及がとても大事になってくる。
ぜひとも。
だからここでなんとなくその燃料電池完成ですというね、うん、その仕組み自体、
なるほど、
ということは僕は言えるのかなと思います。うん、燃料電池の開発が進んで水素をね、エネルギー源として使うと、
はい、
電気を作り出すのに使うってなった時に、やっぱりその水素というのはいろんな取り出し方があって、今のところ3つの呼び方がありますよというお話なんですね。
なるほど。
でですね、ここでねちょっと気になる見方、
うん、
この燃料電池開発に向けてのね、
はい、
を少しだけ紹介しますが、燃料電池 を動かすときは二酸化炭素を排出しないとお話してますが、
はい、
でこういう動力源を開発することっていうのは持続可能な社会づくりには当然欠かせないものではありますよね。
そうですよね。はい、そう思います。
日本は比較的その動きの先頭に立っているとも言われているんですが、実はね、はい、欧米ではこの燃料電池に関する議論っていうのはあまり活発ではないんですよ。
ああ、そうなんですか。
なぜかというと、先ほどお話ししたように燃料電池に必要な水素を作るのに化石燃料を燃やしてしまって大量の二酸化炭素を排出してしまうでしょうと、仕組みとしてね、どうしてもそうなってしまうでしょう、これがあるから欧米はあんまり活発な議論もないと。でね、アメリカの電気自動車のテスラってありますね、
う
ん、最近日本でもねちょっと見るようになってきましたが、
ね、
非常に高価な電気自動車ですが、
はい、
このテスラの最高経営責任者のイーロン・マスクさんはですね、この燃料電池を使った、まあ、水素自動車という言い方をしてますが、これに対して一言、愚かだと酷評しているんだそうです。
酷評出ましたか、
うん、だって二酸化炭素排出しちゃうじゃない、しちゃうじゃないかということなんですね。そしてですね、
はい、
ここからちょっと日本のお話ですよ。日本は化石燃料を使った火力発電所の建設にどちらかというと今ね、残念ながら前向きですよね。
うん、確かに、
うん、神戸にも新たな発電機を作る計画がありますし、
うん、
神奈川県の横須賀でも同じような計画は進んでいます。
はい、
でまあ、環境保護活動家は二酸化炭素を地中に埋めてしまう技術、先ほど話したね、こんな技術などを念頭に置いて、
はい、
まだ何の見込みのない将来の技術革新を当てにして二酸化炭素排出を未だ続けようとしている一部の先進国、これ日本含まれています、
うん、
この先進国を痛烈に批判しているといった状況になります。でこの環境保護活動よりの専門家はですね、このようなことを言っています。二酸化炭素を地中に封じ込めることは技術的には可能だが、常に多大な費用がかかりますよと、
うん、
これから開発どんどん進めていって実用化しようっていう段階なんですね、
はい、
でさらにですよ、二酸化炭素の回収、それから貯めておく、
はい、
でこういうことをしなければいけない化石燃料の使用っていうのは、ただ化石燃料を使うよりも当然費用がかさんでしまうでしょうと。多くの国々は現在すでにその炭素を回収しない化石燃料よりも再生可能エネルギーを使った電力の方が値段も安いんですよっていうふうにある専門家はお話しされています。
なるほど。
だからちょっと遠回りして費用をかけて、なんであえてに燃料電池ね、その水素を使った、その水素は二酸化炭素排出してしまいますから、そういうやり方やってんのっていう、簡単に言うとそういう話をされているんですね、うん、でさらに付け加えます。再生可能エネルギーが高価だった10年前に日本政府はブルー水素を選択したんだろうというふうに見ています、うん、この専門家は、
はい、
そして10年経った今ももはや合理性がなくなったこの計画から抜け出せなくなっているんだろうという分析をされております。
うん、なるほど。
さあどうなんだよ、ちょっと難しいね、お話、いろんなね、政府の動きも絡んだお話をね今日しましたけれども、
ね、
今その簡単にまとめると、日本ってまだ化石燃料を使った火力発電所をね、もう積極的にもうやめますっていう動きは実はなくて、ちょっとこう開発進んだり海外でその開発をね、はい、投資しようみたいな動きがあると。でその動きと燃料電池の開発ってで、なんとなくこう関係性が出てきてしまうということですよね、
はい、
であとはその二酸化炭素を地中に埋めてしまうとかね、回収するとかいう、そういう技術が早く確立できてね、先ほどお話ししたブルー水素、
はい、
それから、さらに発展してグリーン水素だけになるっていう方向になればいいんですが、
はい、
環境保護活動家はそんなのまだまだ全然確立していない技術をね、当てにして、そんな二酸化炭素排出どんどんしていいんですかというお話なんです、
ね、なんかこう本当に企業同士はいろいろね、その忖度もある、批判もあったり酷評もあったりする場合もあったりしますけど、実際いろんな専門家が研究して、その議論を交わしていただいて、いい方向にだけ進んでいただきたいです、なんとか、
うん、 現実は現実として僕らも知りたいです
ね、はい、知りたいです、
うん、
はい、
でそのなぜじゃあ化石燃料を使った火力発電所をねまだ新たに作るとかね、海外でもそれに投資するとかいうね動きを日本はなんでしてるんですか、ね、納得のいく回答
う
もうちょっと聞いてみたいと思いますし、
ね、
理由があるんだったら言ってほしいし、うん、っていう、まあ、僕らが不勉強なだけかもしれないです
こ
れ
は、ね、知らないこと多いですしね、
うんうん、はい、でもそういうふうにはちょっと思いますね、はい、その燃料電池と今の火力発電推進、うん、ちょっとこれ関係があるという今日はお話でした、はい、
なるほど。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日はね、燃料電池と日本が推進してしまっている火力発電のお話をしましたが、うん、まあこれ賛否両論あっていろんな見方があります。
そうでしょうね、う
ん、で皆さんもね、はい、このまあテーマについていろんな思うこと、それから全然まだまだこのことを教えてほしいっていうのはいろいろあると思うので、ぜひね番組にお便りいただきたいと思います。その疑問にはね、なるべくお答えしていきたいなと思うんですが、
う
ん、
そうです
ね、今日もですね、たくさん実はお便りいただいてます。
もうたくさんいただいてますので、ちょっと読ませていただきたいと思います、はい、堺市からいただきました。キラキラ星さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさきさん、荻野さん、いつも楽しくまた真剣に拝聴しています。ありがとうございます。今日も真剣に聞いていただいていると思いますが、うん、私たちの日々の生活を考える、まあ、変える必要があると実感しました、
うん、
地球に優しい製品を買うことも大切ですね。私はオーガニックコットンの服を最近買うようになりました、
うん、
またレジ袋を買わずエコバッグを常に持参しています。過剰包装は気づいたらお断りするようにしています。社会全体が意識を高めていけば必ずより良い地球環境になるはずです。って
そうです、ね、
嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。まあこんな風にいろんな方が意識が変わってね、っていうのが嬉しいですね、うん、
まあ、本当に小さいことなんですけども、うん、ちょっと気になったらそれについて行動するとかね、
はい、
意見を少しするっていうのはやっぱり、いいことだと思うし、それが、重なっていくとね、大きな力になるとは思います、
ね、はい、はい、もうその他にもね、いっぱいのおはがきとかでもいただいてるんですが、まさきさん、日々天気予報ありがとうって言ってね、うん、この方は実は朝3時からですね、新聞配達をバイクでなさってる、なんと75歳の私といただきました。
うん、
なんか地震の時も25年前からもね、1日も休まず配達、雪も歩いて配達、台風も歩いてとかね、元旦、うん、あの日も配達してますよなんていうメッセージもね、いただいてます。本当これからも頑張ってくださいね、
健康にお気をつけて頑張ってください。
神戸市垂水区からいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
松井陽子さん、頑張ってくださいね。こんな風に皆さんからもメッセージお待ちしております、
はい、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。毎月いただいたお便りの中から抽選で、防災グッズプレゼント、番組の方からさせていただいてますのでね、はい、どしどし皆さんお寄せください。お待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。